水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。世の中の裏技なんていうのをね、いろいろ重宝する世界があるんでございますね。私がこの間知って驚いたのが、鉄道好きのマニアの人たちからちょっと聞いた話で、あ、これはありなんだと思った裏技の話がありましてね。鉄道大回りというそういうのがあるんですね。例えば東京にある山手線、環状線ですね、新宿からすぐお隣の新大久保まで一駅区間140円の切符を買うわけですね。もちろんこれスイカでも大丈夫なんですけれども、でそれですぐに新大久保に向かわずに逆方向にぐるーっと一周乗って新大久保で降りるっていう、このめんどくさいことをすることは鉄道的には OK なんだそうですね。これ140円で鉄オタの人たちに言わせると、たくさん乗って楽しめるっていうね、これね、クロスしちゃいけないらしいんですよ。一筆書きというふうにその人たちは言ってますけれども、新宿から乗ってずっと横浜の方を回って、で西船橋だとかね、大宮だとか立川だとかぐるっと回るっていう、朝早朝暗いうちから夜中までかかってぐるっと140円で楽しむという、そんな裏技もあるんだそうですよ。さあ今日はまさに裏技といっていい知恵を使ったお話でございます。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、いやそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵なんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間。さあ今日の演目ですが、立川談笑さんにおみきどっくりを披露していただきます。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
出てまいりますのは善六さん、八百屋さんでございまして、仕事を終えて家行って、今夜もおかみさんと差し向かいの晩酌ってところなんですけれども、さあさあお前さん、今日も一日お疲れ様でした。おお、あすまで、なるやっとっとっとっと、あおい、こちゃえらいことになって、どうしたんだよいきなり。おめえの持ってるそいつを見て思い出したんだ。いや、とっくりがどうしたのさ。いやー、このとっくり一件なんだ、今日のな。いや、お棚の話さ。え？いや、いつもみてにな、お棚に食ってと、わあ、店中総出ですす落とし、大掃除の真っ最中だ。ああ、誰も彼も忙しいから、ああ、そうなるってとこっちはもう、ネギでも白菜でも抱えたまんま、勝手口で待ちぼうけ食らってらな。で、どうしたもんかなと思ってるってと、そのうち番頭さんだかわからねえ、大きな声がしたよ。おいおい、お前たち店中ですす落としてるんだよ。上からほこりでも何でも落ちてくるんだ。ぼんやりしてないで、しまえるものはしまうところにしまっちまえなってんでさ、俺だってただ立ってるのは気まずいや。ひょいっと目の前を見るってと、大きな水がめ、見ると蓋が外れてるんだよ。え、水がめの中にすすが入っちゃいけねえと思うからさ、だから蓋をずっとずらして閉めようとすると、蓋の上になんか乗ってるんだな。あんなちっぽけなとっくりだよ。ああ、とっくりだってば、上に口が開いてるからすすやほこりに入っちゃいけねえなってんで、どっかいいところと思ったんだけれどもな、まあ差し当たって水がめの中、ここならよかろってんで、ボコボコっと沈めてそのまま蓋して、ってそういう話を。それがどうしたのさ。いや、そこからが話だ。そうこうするうちに大掃除そっちのけでもって上を下への大騒ぎさ。え、さあ探せ、どこにあったんだ、誰が島に触ったってんで探し物、大騒ぎしてるんだ。え、おお、旦那さんを顔出したんだけど真っ青な顔してさ、おい善六さん、わずかでも見覚えはないかい、お前さんを知らないかいってんだよ。え、何がですかって聞いたら、うちの店の宝がねえってんだ。え、それは大変なかった。え、 お上から賜った葵の御紋の入ったおみきどっくり、お前さん見てないかい？おみきどっくり見てません。お願いするよ。頼むよ。よく考えておくれ。おみきどっくり知らないかい？すみません。見てません。知りません。ってんで、そのまんま帰ってきちまった。え？いや、あの、おみきどっくりってな、とっくり。つまり、俺が沈めちまったあいつを探してたんじゃねえかって、今気がついてな。あら、ちょっとやだよ。その、なんだよ、お前さんがその沈めたそれにはさ、葵の御紋ってのはついてたのかい？ついてねえ、ついてねえんだよ。こんな御紋なんかついてないよ。な、うん、ただ考えてみるってとな、丸く葉っぱが3つ書いてあった。それだよ、お前さんは。どうするんだよ。こうなったらしゃあねえ。まあ、今だって探してるよ、大人じゃよ。ああ、ちょいと俺が今から行ってきてな。行ってくるよ。ね。あれは私が水亀にこの通り沈めてありましたって。バカだよ、この人。そんだけ騒ぎになってるんだよ。お前さん、ただじゃ済まないよ。あ、そうだ。じゃあお前さんさ、占いってのはどうだい？とっくりの場所を占いでもって当ててみせたってことにすればさ、ほら、私のお父っつぁんは駅舎だろ？ね？私も少しぐらいはやり方を知ってるからさ、教えてあげるよ。それでお前さん言っといでよ。何言ってんだよ、そんな占いなんか習ったってね、まあ、覚えたてのやつがすぐに当てるなんてことはできやしね。何を言ってるんだよ。当たるも何もさ、とっくりは水亀の中に入ってると分かってるんじゃないか。当てるふりをするだけだよ。どうやらいいんだい。そうね、算儀だとか税蓄なんてのは難しいからさ、そう、そろばんなんかがいいよね。お前さん達者だろ？ね、そろばん向こうでお借りしてさ、重々しい風にこうそろばんを机の上に置いてありがたそうに拝んだりなんかしてから、あとは適当にパチパチパチってやればいいんだよ。いいかい？ね、確かお台所は牛虎ん、あっちの、北東の方角だったよね。牛虎だ。じゃあいいかい？こっからよく覚えるんだよ。ただいま駅を建てましたところ、ゴンニさんと出ました。これは牛虎のこと。この駅が変更をいたしますと山水門となります。山水門は道門に求むるにあらず、道門より我に求むるとあって、家の内にあるという意味ですから、お台所の方角で土と水に縁がある器の中にありますってんで、その後で台所に行ってさ、ちょっとうろうろしてから水釜の中に手を突っ込んで出したらいいじゃないか。はあ、はあ、ね、言っといで。いや、行くのはいいけれども、ね、さっきのモニャモニャモニャってのがな、あ、じゃあ、こうしてくんね。おめえも一緒に行ってさ、俺の後ろに回って大きな声で今のを言ってもらえねえかな。その前で俺が口をパクパクパクってやるから、パクなんて、そんなことできるかい？いいかい、もう一度言うよ。ただいま駅を建てましたところ、ゴンインさんと出ました。この駅が変更をいたしますと山水門となります。山水門は道門に求むるにあらず、道門より我に求むるとあって、家の内にあるという意味ですから、お台所の方角で土と水に縁がある器の中にあります。いいかい、これだけだよ。わかったよ、行ってくら。求むる求むる言ってたよ、本当に。ごめんくださいまし、ごめんください。おいおいおい、八百屋さんじゃないか。何か忘れ物かい？いや、さっきのさ、今ね、まだまだ取り込み事なんだ。探し物をしてるんだけれども、何？お前が駅でおとっくりのありかを調べてくれる。ところで私の占い、これね、月に3度しかできねえんでございますけれども、そろばんをお借り、これ間違いねえんでございますよ。立派なそろばんでございますね。これを入れましてと、旦那、今年はおいくつになりまして、そうですか。で、今日の日付が、ところばんちが、おー、なるほど。旦那、出ました。出たかい。このそろばんからは、ゴンイさんと出ました。方角は牛虎ですね。これが変更しまして、山水門となるんです。山水門は、どうも、我を求め、あれを求め、これを求めて、もうと求めるんです。随分変に求めるね。これで、出ました。わかりました。光神様が大変お怒りになってます。光神様、お台所でございますね。光神様がおとっくりをお隠しになったんでございます。さあ、旦那、台所の方角で土と水に縁がある器に入っているとそろばんに出てますよ。じゃあ、台所に行ってみようか。旦那、見てください。これ、土と水、水がなんだったら、これ、この通り。あった ったね、お前さんは。大したもんだ。おお、間違いない。うん、これがおみきどっくりだよ。大したもんだ。さあさあ、みんな、おとっくりが出たよ。え、いやー、すべて、この善六のおかげだ。いや、めでたいめでたい。さあさあ、遅くないんだからさ。今からでもさあ、お祝いをしようじゃないかってんでさあ、この八百屋さん、大変な占いの名人だということで、これから大阪に向かうことになります。おみきどっくりというお話でございます。
立川談笑さんによる落語おみきどっくりでした。あの、大阪に向かってからも今出てきたあの適当な占いを使っていくんですか？
そう向かう道中でも、もう名人だからっていうんでやらされるわけですよ。
うまくいって、
そう結果的にはうまくいってしまうんですけれどもそれももちろんからくりがあるんですけれどもね、
はい。
でこの話は意外にこれ格調が高いというか、実はですね、あの昭和の時代の名人と言われました三遊亭圓生師匠、あの方がそこ皇居で天皇陛下、当時の天皇陛下を前にあのかけたのがこのおみきどっくりということなんですね。
そうですか。
そう、求めに応じてこの一席を選んだというのは、あの発射ない人も出てこないし格調が高いからっていうことらしいんですけれども、そこにその面白みを求めてということで、この一席にしたっていう話があるんですけれどもね、なかなか珍しい話です、そういう意味ではね。
さあ、ここからはファイナンシャルプランナーの長谷部真奈美さんを迎えして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵を伺っていきます。お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
まあ、今日の落語は、適当な占いを使ってでもみんなにいろいろ頼られるというお話ですよ。で、よくやってくれたじゃないかと言われちゃうというお話なんですが、あのファイナンシャルプランナーの方のところにはいろんな方がこう相談にいらっしゃるんですよね、お金にまつわる、
そうですね。ね、
でも、もちろん適当に答えるというわけにはいきませんので、かなり一生懸命こう情報収集をされてるんじゃないのかなと思うんですが、
そうですね、そうなんです。そもそもファイナンシャルプランナーって何なのかと言いますとですね、主には家計、一家の生計のやりくりの専門家なんですね。
生計の専門家なんですね。
そうです。なので家庭のファイナンシャルプランニングです。だから資金計画のアドバイスを行って、お金の面でその方の人生設計のサポートを行っていくということが仕事なんです。もちろんあの占い師でもないし予言者でもありませんので、未来の、予測をすることはできないんですけども、あらゆる推測によってできる限りのアドバイス、ご提案を行うことはできますよね。なんで、情報収集とても大切なんですよ、実は。
どういうことをこう重視してるというか、どうやって情報収集するのかというのを、
2つありまして、まず1つがクライアントの情報収集ですね。相談者、お客様が家計において最も重視していることは何なのかとか、今から何年後に子どもの教育資金が必要になるんですとか、老後の生活資金どうしましょうといった、その方のですね、金銭感覚だったりお金の普段の管理方法などを聞き出していくっていうことが情報収集として一つ大事なんです。で、そうして初めてその方に合ったアドバイス、その人生の目標に合わせて金融商品を選ぶアドバイスも行っていくことができるからなんですよね。なんで、割と相談してくる方には、子供が生まれた、出産を機に家計について考えてみようかなと言って相談に来る方もいらっしゃいますね。でもう一つ情報収集、二つ目は、ファイナンシャルプランナー FP と言いますが、とにかくカバーしている領域が広くてですね、例えば金融資産運用もちろんですが、税制だったり、不動産、保険、相続なんかもそうです。とにかく幅広い知識が必要になってきますので、これらの情報収集は日々行っております。
あの、具体的にはどういうふうに、たくさんあるじゃないですか、情報って。
そうですよね、私の場合はもうまずは新聞ですね。日々新しい情報をチェックしたり、あとそれから知り合いから新しい情報も得てます。新聞は割と普通にね、ニュースを追ったりもしますけれども、特に企業消費欄とか投資情報欄、マーケット情報欄などもチェックして、気になる記事があったら、スクラップして切り取ってストックしておきます。 でそこからさらに深く調べてみたりとかすることもあるんですね、うんうん、あと先ほど言った知り合いからの情報、はい、これ結構大切で
人脈ってやつですね
人脈です、
うん、でもどういう人に会ってどういう話を聞くのかって ね
そうなんですよ。で特に我々は日々変化していく税制だったり、うんうんうんうん、法律も変わってきますから、うん割と知っておかなきゃいけないので、うん、税理士の方とか、うん、弁護士といった専門家などとの出会いがあったらそれはもう大切にして、まあ、必要な時には情報を教えていただいたりもしてるんですね。まあ、こういった番組で共演することもありますし、うんうんうん、あとママ友とか私なんか、そうそう子供の縁ママとかですね、
うん、ずいぶん身近なところですけどそうです、ね、ママ友同士でどういう情報が
そうですねもちろん先ほど言ったママ友の中にもねいろんな専門家がいらっしゃいますから、はいはい、特に保育園なんかはちょっと最近の新しい動きとか、うん、生きた情報を聞くことができたりしますね。
そう
かよくありませんかなんか村田さんも子育て中
そうですね、うんまあ、ママ友でしか知り得ない情報っていうのはあるので、うん、例えばどこの離乳食が美味しいよとか、うん、よく食べるわよとか、うん、どこのおむつはサラサラしてお尻がかぶれないわよとかそういうところをこう入り口に
そうですね、
その企業を調べてみるっていうのはいいかもしれないです
いくらかねあとランダムである中では、本当に意外にね意外な人たちいるんですよね、うん、私もあの仕事上の付き合いが間接的にある人だとか結構いて、うん、そういうパパ友の中でも、そう放送作家の人がいたりだとか、うん、番組制作に関わる人がいたりだとかで意外に話盛り上がったりするんですよあっちどうなってるなんていうようなね、ああそういうのもね
そうですね
財務関係でもあるんだ、
そうなんです。あとその子育て関連で言うと、うん、FP の我々ファイナンシャルプランナーの人がよく使ってるアプリもありまして、
ほう
自治体が発行する広報誌やホームページの新着情報を閲覧できるスマホアプリがあるんですよ、うんうん、もう全国の自治体はまとめられてあるので、はい、どこでも見られるんですね、うん、子育てとか健康情報、うん、介護とか、まあ、我々の生活に密着する公的な情報が得られるので結構これ知っておくとお得かもしれませんよ。
なるほどね、うん、でしかもそのファイナンシャルプランナーの方はそのそれぞれにあったものをその たくさんある情報の中からポンと引っ張ってきてあげるってことですよね。
そうですね、何に興味があるかなとか、うん、この先どういった人生設計していきたいんだろうということで、うん、何年後にいくらぐらいの資金が必要かなっていうことを実際に一緒に考えていくような、うん感じですね。
あの今聞いたお話だと私たちみたいな一般の人間でも簡単にアクセスできる情報源が多かったですよね、
うんうんうん、
もっとプロの方しか知り得ないということよりは、ね、あの感度高く接していれば知り得る情報だったのでこう楽しく調べることができそうです ね、
ですからそのデータはねいっぱいあるんですよ今インターネットだから、うんはいね、どこの役所もいっぱいね出してるし公開してるしデータいっぱいあるんだけどそれをそのインテリジェンスにこう持ち上げる引き上げるっていうねその技術がねやっぱり我々はね大変なんだ、うんね、そういう専門家がいてね、うん、それを上手に取捨選択して自分に合ったものをポンと出してもらうと、うん、それはありがたいですね。
そうですね日々勉強です、
うん、そうなんだ
はい長谷部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
将来のことをそろそろとお考えのあなた資産運用のご相談はみずほ証券へ。みずほ証券は首都圏167店舗、近畿地区49店舗、みずほ銀行の中にも窓口があり身近で話しやすく初心者の方でも安心です。資産運用に関するちょっとした疑問など30分でもお気軽にご相談いただけます。みずほ証券相談会予約で検索してみてください。またみずほ証券のホームページには投資を始めようとする方をサポートするコンテンツ始めるあなたの資産作りをご用意しています。例えば将来必要なお金をシミュレーションできるハウマッチ資金計画や一人一人に合った資産運用スタイルを考えるあなた流お金の増やし方診断など数多くのコンテンツを掲載しています。詳しくはみずほ証券資産つくりで検索してみてください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組の感想メッセージもお待ちしています。落語千金のホームページからお願いします。さあ談笑さん、来週の落語は何でしょうか。
来週はですね、古典落語猫の皿をお送りします。お楽しみに。一席にお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。